どこ行ってた？
どこだっていいでしょ。
あいつか。
知らないわ。
都合が悪いことには黙秘かい。
何よ、何が言いたいのよ。
金沢市中心部のテナントビルの一室にドットスタッフがある。陣川はフロア奥の社長室で窓側に立ち、眼下にある国道157号線を行き交う車を眺めた後、ブラインドを下ろした。そして革張りの上質な椅子の背もたれに身を預け、目をこすった。言っただろ、こっちにあの手の人間を巻き込むなって。
あの人たちはまだ入ってないでしょ。
あのな、俺らに探りを入れるようなやつとは接点を持つなって言ってんだよ。
何よ、あの人たち別にそんなことしてないでしょ。第一、見学だけでもしていったらどうだってあなたが言ったんじゃない。
ああ、そうだった、すまない。
それなのになんで私が最後の最後で責められなくちゃいけないの。
いや、あれはあくまでも組織としての団結力を高めるためで。
何よ、組織組織って。
陣川はメガネを外し、鼻の付け根をつまんだ。何度も言うように、お前には革命のシンボル的存在になってもらわないといけないんだ。そのために必要な演出なんだって。
もう私疲れたわ。
疲れた？
いろんな人の悩み事を否定することなく聞き入れるのは疲れるわ。だってツッコミどころ満載なのよ。それなのに、そうだね、君は悪くないよとか言ってると、何やってんだろう私って思ってくるわよ。
彼はため息をついた。
分かってる、分かってるから愚痴の一つや二つ言いたくなるの。
なんだ、まさかその愚痴長谷部に言ったのか。陣川の目つきが鋭いものになった。
言ってないわ。
何を話した？
他愛もないことよ。
他愛もないってなんだ。
何よ、何心配してんの。
心配ぐらいするさ。急にお前の様子がおかしくなったからな、あの晩から。
何？焼いてるの？
バカ言うな。なんで妹に焼き餅なんか焼かなきゃならないんだ。
私だって自分の悩みを聞いてほしいのよ。
お前の悩み？
そうよ。
なんだ悩みって。
そんなのいきなり兄さんに言えるわけないでしょ。
待て、お前、俺に言えないことを長谷部に言ったのか。
兄さんには関係ないことよ。
どうしたんだね、やっぱりお前なんか変だぞ。
ここに来てから3年、今まで私はお父さんと兄さんの言う通りにしてきたわ。でもね、何か疲れてしまったの。兄さんやお父さんが言う革命のシンボルとかって、結局それを成就させたい人たちが錦の御肌みたいなものが欲しいだけでしょ。
おい、レイ、お前はそのためにこの日本に来たんだろ。あっちにいる時からそれを人生の目標にして生きてきたんじゃないか。それを今更なんだ、気でも変わったのか。
そんなのじゃないって。役割は私も理解してるわ。ただ
なんだ。
本当に疲れてしまったの。だから少し休ませてほしいのよ。
休む？
ええ。
どれくらい？俺らにはそんな悠長な時間はないぞ。
1週間とか休ませてって言ってるわけじゃないの。2、3日でいい。
休んでどうすんだよ。
好きなことしたいの。
好きなこと？何の好きなことって。
何よ兄さん、ずいぶん私に詮索入れてくるわね。
だから心配なんだって。お前、長谷部にたぶらかされてるんじゃないか。
あの人はそんなんじゃないわ。
まさかお前、長谷部に惚れて。
違う。
彼女はきっぱりと言い切った。その時である。部屋がノックされた。ポブロミニー。 なんだ。
すんませんね。掃除しますよ。
あ、ありがとう。腰が曲がった老婆が台車を転がせながら部屋に入室してきた。それを横目に陣川は電話を続けた。
ビビロ話しよう。
まあいいだろう。
スパシーバ、ありがとう。
エイトキャックティシーニュダブフニー。2日でどうだ。
ノドサトチノ十分だわ。
おお、ダラゴビー。まあ
した。何
アルシェイヤビシタンシトベフォーティ。好きなことがあるのはいいことだ。
ニボリューテスプロストデブルシーヤ。心配しないで、ただの気分転換よ。
言うとイミドロギフクラスゴートミエルの五感エンシェンを赤の他人になりすますのは確かに疲れる。
ウミエニアエストプレミアシュトビプトムエットタコダッツオブラト。へえ、兄さんもそんなこと思うときはあるんだ。
エス、あるさ。
スルコフィージソンサソフィール48時間ね。
オフやってび。ああ、今からだ。電話を終えた陣川は緩慢な動きで部屋の中を静電気モップのようなもので拭く老婆を見た。
初めて見ますね。
ええ、よろしくお願いします。
おいくつなんですか。
へえ、70です。
へえ、
あんまり聞いたことない言葉ですけど、流暢にお話ですね。
ありがとうございます。陣川は老婆のそばに寄った。
どうされたんですか。
彼女がこう言った瞬間、彼は台車に積まれているゴミ袋の結び目をほどき、その中身を床にぶちまけた。
あ、何されるん。
何言ってんだ。タイミングが良すぎんだよ。床に散乱するゴミを彼は足でかき分けた。
何すらいね。
うるさい、スパイめ。
何言っとんですか。やめてくださいよ。早く戻らんと、また割って怒られてしまいますわ。
おかしい。ない。
何やっとるんですか。お願いですよ。堪忍してください。
彼はおもむろに床に散らばったゴミを片付け出した。すいません。僕、どうかしてました。ゴミを即座に片付けた後、陣川は老婆からモップを借り、部屋の中を一通り掃除した。その様子を彼女は呆然として見つめていた。緩慢な動作の老婆に比べて、陣川の動きはまことに機敏で、掃除はあっという間に終えられた。
申し訳ありませんでした。
そう言うと彼は財布を取り出して、1万円札を1枚取り出した。
これはお詫びです。
え？
受け取ってください。
いえいえ、構わります。そんな受け取れんわ。
お母さん、70なんでしょう。その年でこんな仕事してるのは、何かしらの理由があるはずです。
老婆は黙った。
人には言えないこともあるでしょう。いいですから、受け取ってください。
彼はそれを4つに折りたたんで、老婆の手のひらに置き握らせた。老婆の目には涙が浮かんでいた。
お名前は。
キヨと言います。
キヨさんね。
はい。
困ったことがあったらここに行くといいかもしれません。
陣川はパソコンから1枚の紙を出力した。
なんですこれ。
キヨさんみたいな悩みを抱えた人たちが集う場所ですよ。次は今週の水曜日にあります。よかったらどうぞ。
渡されたチラシを丁寧に折りたたんで前掛けのポケットに入れ、
老婆は陣川に頭を下げた。
あんやと。
こっちこそすいませんでした。また掃除に来てください。何度も礼を言い、台車を押し、オフィスを後にした老婆の後ろ姿を彼は見送った。扉が閉められた後、彼は深いため息をついた。
なんだよ。俺も疲れてんのか？
椅子に腰をかけ、デスクの引き出しを開き、一枚の写真を手にした。
俺は何者なんだ？
彼が手にする写真には、日本の原風景ともいえるある農村地域の風景がモノクロで映し出されていた。五の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄か、お問い合わせ、お便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には、実質ですが、何かしらの返信をさせていただきます。特に、お問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などは、ポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また、iTunes Music Store の中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。